タックポッドキャスト始まります。2018年11月30日タックポッドキャスト2第20回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。はい、今日のオープニングで取り上げたいのはですね、先日大道は iPad Pro の第3世代を買いましたよというお話をしまして、まあ MacBook の置き換えでねもう使いたいしそのままいけるはずだというお話をね強く語ったと思うんですけれども、それでいろいろやっててですね、ちょっと気がついた点があって、まあ、ここは気をつけた方がいいよと思うことがあったので、そのお話をしたいと思います。この話についてはですね、前回同様天王寺アップルクラブのブログにもちょっと書かせてもらいましたので、気になる方はそちらを読んでいただいても分かるようになっていると思います。どんな話かと言いますとですね、 iOS 版のガレージバンドでポッドキャストの編集をすると、まあまあポッドキャストだけじゃなくて音楽編集もしっかりなんですけれども、 iPad Pro はすごくもう重宝に使ってます。もう便利です。ちょっとね、私としては危ないなと思ってるのは、今までは私立ち机っていうんですか、立ってやる机の上に Mac が置いてあったんで、ちょっとした時にねそれをソファーの上に座って使うってことはあったんですけど、基本的に MacBook Pro でね編集する場合は重たいので、基本的にこの立ち机の上で Mac は使ってたんですが、 iPad Pro を導入してからですね、いつもソファーに座ってなんかごちゃごちゃごちゃごちゃやってしまってですね、これあかんなと思って、こう立ってこう姿勢よくですね日々の生活はしようと思ってこの立ち机にしてるわけですから、それじゃいかんなと思ってですね、それぐらい iPad Pro とっても快適です。キーボードもついてますしね、もちろん持ち歩きもいろんなところに持って歩いてます。先週ねお話したエモグラス工作会というのをやりましたけれども、あの場にもですねもちろんこの iPad Pro 持っていきまして、私のミラーレスカメラも持っていきまして、その場で取材した写真を東芝のフラッシュエアを使って iPad に転送して、そしてそれをね加工してサイズ小さくしたりちょろっと色触ったりとかして、でブログに投稿するというようなこともできましたので、もう十分な性能を持ってます。もちろん何でも言いますがキーボードもついてますんでね、ほんと便利です。軽いしどこでも連れて行きます。ペンもなかなかいいです。ただですね、ちょっとやっぱり今回いろんなことがあって気づいたのは、先ほども言いましたように iOS 版のガレージバンド、 iPad Pro だけじゃなくて iOS 版のガレージバンドにちょっと不満があります。これ、ね、結論を先に言うときますとですね、MacOS 版で作ったガレージバンドのファイルはそのまま iOS 版のガレージバンドでは読み込めないということなんです。逆はいけます。 iOS のガレージバンドで作ったファイルは Mac で読み込めます。別にこれね iOS 版のガレージバンドの機能が低いとかっていうわけじゃないんです。うちのブログにも書いてますけれども、以前柴さんですね、うちの音楽部長、Mac の音楽クラブ代表の柴さんがですね、エイジも大阪で2年ぐらい前ですかね、デモンストレーションとして iPad Pro の初代の 12.5 インチを使ってですね、あれ大きいんで音楽研修しやすいということで、なんとステージ上で約30分ぐらいだったと思うんですが、で一から音楽を作るというのをやられたこともあります。 iOS 版のガレージバンドでまずはドラムパートを作って、その上に他の楽器、ベースだとかギターだとかピアノだったかな、何しかトラックね6個ぐらい、いろんな楽器の音を入れて曲を作られて、さらにはですねコンデンサーマイクを使って自分で歌を歌って歌までつけると、そういうのをやられたことあるんで、それぐらい高性能なんですが、ただ今のところ仕様でですね Mac 版のガレージバンドで作ったファイルは iOS 版のガレージバンドで読めないんですね。それを読まそうと思うとですね、 Mac 版のガレージバンドの共有というメニューの中にプロジェクトを iOS 用ガレージバンドに書き出すみたいなメニューがあるので、それでやることになります。今回ですね、今ならもうできるかなと思って Mac で編集途中のポッドキャストのファイルを iCloud に上げて、そして iPad Pro で読み込ませようとしたんですが、もうダイアログが出て読み込めませんでした。この曲は Mac 用ガレージバンドで作成されたため開けません。iOS 用のガレージバンドで作成された曲を選択してくださいというのが出たんですね。 1.3 ギガぐらいあるんですね。だいたい研修してちょっと余分なとこカットしてしまうんですが、そのカットし終わった後でもだいたい1ギガぐらいあるんですね。結構大きいでしょ。ウェブファイルでね、ちゃんと撮ったやつ、大きな音声ファイルですから、それを重ねて重ねてですね、まあ、私の音と姫の音を重ねたりだとか、別撮りしたのを重ねたりだとか、また BGM も重ねたりするので結構大きいですね。その 1.3 ギガのファイルを iOS 用にって言って書き出したら、なんと130メガになったんですね。あ、これはやっぱりと思ったら iOS 版 iPad で開きますと、なんとトラックが1つになってたんですね。最低でもね、私4つトラックを使っていろいろ編集してるんですけど、それが1つになってしまってますから、ってことはそれぞれの音の調整というのはできなくなっちゃいますよね。私の声と姫の声の大きさのバランスを合わせたりとか、あとはいらないところの帯域をカットしたりとかっていうのができないということなんですね。これでも iOS 版のガレージバンドの機能が低いんじゃないんですよ。なんでかというと、それぞれを別のトラックで最初から iOS で作れば全然そういう複数トラックの編集はできるわけです。ただ Mac 版のガレージバンドで作ったが読み込めないんで、そういう風に一つのトラックだけになってしまうという風に思ってもらえばいいと思います。はい、これがね、ですから私が主にせめてね、 iPad Pro 版でやった時だけは読み込めるようにしてもらいたいなと思うんですけどね。まあ難しいですかね。 iOS 版でも一つのトラックですね、私の声のところだけを持ち出して、出先で自分の声をきれいに、ね、いらん部分切ってやって、また Mac に戻して、そしてそれを他のトラックと重ねるという使い方であれば多分問題ないと思います。というわけでですね、ポッドキャストを編集する観点から感じたことをお話しさせてもらったんですけど、何度も言いますが、決して iOS 版のガレージバンドの機能が低いんじゃないんですよ。 Mac で作ったら読み込めないということなんですね。トルキスさんからですね、その件に関してちょっとコメントをいただいたんで、それを紹介したいと思いますけれども、 Twitter でいただいたこの記事に対するトルキスさんのお話なんですが、あ、トルキスさんってこの番組の今後ろもかかってます BGM を作曲された方です。以前は Mac と iPad の CPU 性能差が大きかったため、読み込みができても Mac の方への上位互換になるのは仕方ない面がありました。上位互換する上のものしか使えないということですね。今の iPad Pro ならほぼ同等に近い性能なので、想像ですが将来 iOS 版 Logic のようなアプリが出て、 iOS 内で編集がより精密になっていくのではと思います。そうなると総合感もと、トルキスさん、11月23日の17時49分にツイートいただいてます。ということで、そういう風になるのかなっていう気がするんですよね。今ガレージバンドの話しかしてませんが、ガレージバンド以外では確かにですね、もうすでにですね、 iOS 版と Windows 版と、まあ、Mac 版とが出とって、それぞれの乗り入れができるようなものもあるというふうに聞きます。なので純粋に私が iPad で最初から作ればこのガレージバンド問題発生しなかったなと思うんですがね。そうするとね、他のことできないじゃないですか。ポッドキャストの編集しながら他のことしたりとか、ポッドキャストの録音しながらウェブサイト見たりっていうのができるのが便利なんでやってますんでね。そう考えるとちょっと難しいなとは思います。というわけで、大道はこれからもね、この番組の編集は MacBook Pro でやっていきますよ。なのでね、先週、21日にマグネットの定例会があったんですね。天王寺区の呉大阪であったんですが、その時まだポッドキャストの編集終わってないから、ちょっとマグネット行かれへんなというようなツイートを書いたらですね、コーヒーさんから悪魔のささやきが、定例会の会場で編集すればいいじゃないですかって言われて、惜しそうやと思っていろいろやってみたんですけど、やっぱりダメだったんで、結局 MacBook Pro と iPad Pro 両方持ってきました。 iPad Pro ではいろんな、ね、SNS 見たりしながら MacBook Pro で編集するってやりましたけど、 MacBook Pro ね、重いんですよ、持ち出すのには。はあ、家のメインマシンですけどね。はい、というわけで、 iPad Proに搭載された iOS 版のガレージバンドもやはり未だに Mac 版のガレージバンドで作ったファイルは読めないということです。将来的にはどうなるか分かりません。ただし iPad Pro ですね、それ以外のところはもう抜群ですんで、皆さんにお勧めします。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年11月23日15時30分にリツイートした記事です。総務省 BS 放送への新規参入を公募、 IT メディアからの記事です。これですね、総務省が11月の22日 BS 放送へ新規参入する事業者を公募しますというふうに発表しました。今年度中ですね、2018年度中に公募を始め、来年19年夏頃に認定するということだそうです。今回のこの公募というのはですね、有線円変波、左線円変波、それぞれの電波の周波数を使用する BS と110度の CS 放送で新規参入する事業者を募るということです。 CS の放送の方はもともと衛星のトランスポンダー、つまり中継機と呼ばれるものに空きがあるというふうに言われてましたから、まあよかったんですけど、 BS 放送に空きがなかったはずなのになということで、ちょっとこれ調べてみたんですが、 4K、8K というのありますよね。新しい衛星放送で4000本、8000本の操作線というような高精細な、まあ、映像を送ろうというものですが、これは一生懸命総務省がやってですね、 BS の有線円変波、有線円変波、左線円変波の話は、まあ、この衛星放送のこの話は電気屋ウォーカーさんの第99回2018年の2月25日の番組でかなり詳しく話させてもらったんですけれども、簡単に言うとですね、電波っていうのは磁界と電界が交互にできて飛んでいってるんですが、それがまあ、ね、電界が磁界が水平へ向いてるのか垂直向いてるのかっていうことで、水平変波、垂直変波っていう言い方ですね、その波の偏りというふうに考えて、波の形というふうに考えてもらっていいと思います。偏りとか形と考えてもらっていいと思うんですが、それが飛んでくるときに電波自体がぐるぐるぐるぐる回ってくるのが円変波と言われるものです。円変波には右線円変波と左線円変波あるんですが、これは右旋回してると右線、左旋回してると左線ということで、電波がぐるぐる回りながら飛んできてますということなんで、まあ、そういうふうに思ってもらえばいいと思います。これ何がいいかというと、同じ周波数を使っても右線変波と左線変波のものは混ざることがないので、同じアンテナを使って受信ができますと。その後別々に取り出して別々のものとして使うことが可能ですという話で、まあね、詳しい話はね、今言った電気屋ウォーカーの第99回でしますから、また聞いてください。そういうことなんです。今言ったように別々のものとして使えるということですね。今までの BS 放送はすでに有線変波の周波数はもうほぼいっぱいに使ってたんですね。なので 4K、8K のこの放送のためにですね、有線の再編を行いました。どういうふうにしたかというと、まずはナロー化ですね、筐体域化、情報を送るのに技術が発達してくると電波の帯域、つまり電波のリソースを使うのがだんだん減ってくるんですね。携帯電話の話も一緒です。昔は音声を飛ばそうと思ったらすごい帯域、つまり電波のリソースがいったのが、会話ぐらいのものを飛ばすんだったらということで、どんどんどんどん帯域、つまり電波の幅を使う、リソースを使う幅を狭くなってます。それが BS の世界にも言えるのですけれども、放送衛星システム BSAT っていう会社のページでちょっと見つけたんですが、2018年の12月1日の新 4K、8K 衛星放送の開始に向けてやってました BS 有線の帯域再編作業が5月の28日、今年の5月の28日に終わりましたよということです。これは2016年の9月からずっとやってたんですけれども、まずは現行放送のスロット数、スロット数っていうのは簡単に言ったら電波の帯域の数と思ってもらったらいいんですが、トランスポンダーと呼ばれる衛星の中継機をどれだけの幅使うかということですね。これで各チャンネルがまずは帯域を狭めてくれて、今までは24スロット1つの放送で使ってたのを16スロットに削減しました。そうすることによって48スロットで1個チャンネル使ってた、テレビで言うたら1個チャンネル使ってたところが、それにですね、48スロットありますから16にしたら3チャンネル入って隙間をどんどん埋めていったと。そうすることによって、ただね、幅を狭めるだけじゃいけません、入れ替えも必要ですので、これをずっとですね、何度も何度もですね、7回ぐらいにわたっていろいろやったんですね。1月にはですね、NHK、BS 朝日、BS TBS、BS 日テレ、BS 富士がそれぞれ帯域を削減、つまりスロットを24スロット今まで使って放送したのを16スロットに減らしました。4月には BS ジャパンが帯域を削減して、さらにはトランスポンダーと呼ばれる中継機を移行しました。でそれと一緒に5月にダダダッとですね、 チャンネル移行させたりいろんなことをして、結局7回にわたる作業で過去にスターチャンネルが使ってたところのトランスポンダー、それとあれか BS アニマックスか、それが使ってたトランスポンダーが開いて、そこにいよいよ冒頭に話しました新規参入を公募するということなんですね。で、新規参入してきた人らは当たり前ですけれども、高精細テレビジョン放送というやつですから、 4K8K をやりなさいよということです。で、さらに左遷の方です。左遷の方は新しいものなんですけれども、これもまだあるから使っていいよというふうになってます。 CS の方はね、まあ、まだちょっと空きがあったんですけど、 BS の方はもうトランスポンダー空いてなかったところをですね、無理やり1個チャンネルずつの幅を狭くして、さらにはそれを並べ替えをして開けてですね、新規参入して、そして多チャンネル化にしようということなんですよね。これどうするんですかね、入札してお金取るんですかね。ちょっとそこまで私も見てないんですが、平成32年と総務省は書いてますので、2020年ですかね、新しい元号になってからですけれども、2020年には新たな放送が開始されるということですんで、これは楽しみですよね。まあ、4K と 8K ですね。まだちょっとコンテンツが揃うのが時間かかるだろうということですから、 8K なんか特にそうなんですけど、放送されてテレビがあってチューナーも対応してっていうのはちょっと難しいと思います。前も言いましたけど、ダイドはね、試験放送のなんか NHK の1階でやってる、あのなんかみんなの広場のとこでやって 8K 試験放送中みたいなやつを1回見て、おーすげえなと思ったことはあるんですが、そういう次世代の映像を送るということが本当に現実になってきたんですね。はい、というわけで、総務省が新たに衛星放送への新規参入の公募を開始したという話題でした。2018年11月22日6時3分にリツイートした記事です。ウイルスのプログラム公開で罰金刑、研究者から疑問の声、 NHK ニュースからの記事です。このお話は情報セキュリティに関するサイトとして結構有名な、まあ、有名というかウェブマガジンみたいな感じで配信されてましたウィザードバイブルというサイトがですね、これを運営してた方がなんと警察に捕まって検察から略式起訴されて罰金刑を受けたということなんですね。これに対してやっぱり様々な部門、特に専門家からはですね、情報セキュリティの専門家からはそれちょっとおかしいんじゃないのという声が上がっているということです。起訴状などによりますと、この管理者の方はですね、サイト上でウイルスのプログラムを公開したとして不正指示電磁的記録提供の罪で3月に略式起訴されて罰金50万の略式命令ですね。本人は多分もうめんどくさいというか、もういいやと思ってもうとっとと罰金払って終わりにされたということのようなんですけどね。このサイト自体もね、4月の24日でもう閉鎖されたということです。これも検察からもう閉めろみたいなことを言われたということですね。同サイトの告知によりますとですね、閉鎖の理由は一部の記事が不正指令電磁的記録提供、さっきの話ですね、これウイルスだという話なんですが、に該当すると判断されて検察から閉鎖を要求されたそうです。問題のある記事が投稿された場合、記事の内容を改めたとしても投稿者の PC 内そのものにファイルが存在するのでアウトだと言われたということだそうです。でもこれウイルスかどうかっていう話なんですが、ウイルスじゃないんじゃないっていう話が出てしまってるんですよね。ここに書いてある記事によりますと、そのプログラムとウイルスと認定されたものはサーバーの遠隔管理に使う一般的な機能だったということですから、まあ言ったら遠隔操作するようなもんだったんでしょうね。それがまあウイルスかウイルスかないかというのは難しいところですけれども、じゃあそれを作って研究するのもできないのという話ですよね。で、それを私は公開してこういう危ないものがありますよということは大事だと思いますんで、研究者の間ではウイルスとして摘発されたことに疑問や戸惑いの声が上がってますよと、まあ、警察が手柄にしたかっただけじゃないのとちょっと私は思ってしまってるんですよね。はい、確かに不正指示電磁的記録っていうのは他人が正当な理由がないのに勝手にパソコンに入ってきたりしたりとかって遠隔で使ったりとかっていうこと、それに対するまあ言ったら法律ね、禁止する法律なんですけど、あと似たような話でね、あのマイニングっていうんですか、暗号通貨を獲得するといいますか掘り出す、そのマイニングプログラムを他人に埋め込んだっていうのに捕まった人もいましたよね。ウイルスやウイルスや言われてですね、まあ、そろそろですねウイルス研究のガイドラインっていうのも必要なんじゃないかなと私は思うんです。その例えばね、よく引き合いに出されるのは毒ガスの話とかあるじゃないですか。 毒ガスって兵器としてダメで禁止されてるもんですけど、それをまいたら少量でも作って持っとったりしないと、もしそれが使われた時にどのように対処したらいいのかっていう研究もできないというのはありますから、それと同じでこの情報セキュリティの研究する人がですね、このウイルス研究のガイドラインっていうのをちゃんと作ってくれよというのも当たり前だというふうなことだと思いますね。しかもコンピューターウイルスっていうのは、前言ったら私なんかでもちょろっとねプログラム知識、ね、あればですよ、誰でも作れてしまうというのが現実ですから、じゃあそれを研究だからといって何でもええというわけいかんにしてもですね、そろそろそういうルールが必要なんじゃないかなと思います。どちらの立場からしてもそうなんでしょうね。セキュリティ研究者の間ではやっぱり今回の事件を受けて、不正指示電磁的記録の罪については妥当性を欠く検挙例が最近多いですよというふうに言ってます。これは警察の方は小さな目から積みたいということだと思います。そういう警察の立場からすればですね、何しとんねんということですし、この法律に違反するという疑いがあればそれはそれを捕まえてですね、そして罪だというふうに認めたんであれば起訴して、そして罪を償わせるということをやらないとダメですから、まあ、どちらの局面としても難しい。現行の法律のまま、現行のガイドラインがないままではこのようなことがずっと起こっていくんだと思いますね。ウイルスのプログラムを公開したということで罰金刑を受けたこのウィザードバイブルの管理者の方、これ残念なことではありますけれども、しっかりガイドラインを作ってですね、一般の人には迷惑かけないというような環境を作ってもらいたいなと思います。2018年11月21日17時52分にリツイートした記事です。注意喚起しても効かない、桜インターネットから利用者へのお願い、インターネットウォッチからの記事です。これはクラウドホスティングサービスなどを提供しています桜インターネットさんから出たお話なんですね。ダイドも実は桜インターネットさん使ってます。クラウドホスティングサービスも使ってますし、独自ドメインなんかも桜さんに預けてます。今回ですね、このお話が出たのは11月の9日に行われました JPA-AWG なんでしょうね、ファーストジェネラルミーティングということで、桜インターネットの技術本部の山下健一さんが話をしたということで、プロバイダーからユーザーへのお願いという形でこのようなことが言われました。4つあります。パスワードはすべて適切な強度を満たすように設定してほしい。2つ目、なるべく自動アップデートを利用してほしい。3つ目、ファイアウォールを設定すること、ウェブアプリケーションファイアウォール WAF を活用すること、4つ目は持続的な運用また終了方法を考えてほしいということです。脆弱性のあるミドルウェアなんかを使用した状態では DDoS 攻撃とか辞書攻撃を発信する踏み台として自分のところのサイト、つまりお客さんに貸しているサイト、そこが踏み台にされるということを懸念されているんですね。今言ったようにパスワードは全て適切な挙動を乱すように設定をして、我々は当たり前だと思うんですけど、結構それをほったらかしにしている人多いしですね。4つ目にありました継続的な運用または終了方法を考えてほしいということなんです。これはやってみたけど飽きてしまってやらないという人がやっぱり多かったりするんだということなんですね。題名にもありましたように注意喚起が効かない理由としてですね、管理人も人ですから、その人としてその人が退職したり、例えば学校のサイトで卒業したり、あとは亡くなるということもあります。補修期間が切れたとかですね、補修の契約の期間が切れたとか、もっとひどくなると委託業者が廃業してしまったっていうのあると思います。我々の周りでフリーランスでね、ウェブの管理人やってる人っていうのたくさんいます。ホスティングサービスを借りて、ね、ユーザーさんからお金もらって、ね、ホスティングサービスのパスワードなんか教えずに自分だけしか触れないようにしてやってるという人絶対いますよ、たくさんいます。そういう人だから今言ってる廃業したり亡くなったりしたらサイトだけは残ってしまって、そしてそれが踏み台にされるということがやっぱりあるということなんですね。ワードプレスの脆弱性を悪用した攻撃が2017年2月に発見されましたが、ユーザーの注意喚起をさくらさんでやったそうです。で、 1ヶ月後に注意喚起した効果どんなもんかと思ったらですね、なんと改ざんされたものされたら減少するどころか増えてたってことが分かったそうです。でこの報告窓口というさくらエンタレストさんが持ってるらしいんですけど、海外からの連絡がほとんどで、業務として通報してくれる日本人はやっぱり少ないということなんですね。商標権や日本のアニメなどにかかる著作権の指摘の連絡が届くということがそれほとんど海外からだそうです。いや個人がね運用してやったとしても、迷惑メールの苦情とか人権侵害に関する苦情とか、そんなんでなんすか、削除の要請とかあったとして、それがしっかりできるかっていうのも問題ですもんね。まあ、違法サイトがのどうかということの以前の問題としてですね、未だに改ざんされてそのままね踏み台になっているサーバーが多いということのようです。まあ、はっきりとですね、まあ、違法行為があったということであればそれを閉鎖したりするということはできるんでしょうけれども、なかなかねそれは難しいなというところです。はい、そういうわけでプロバイダーとしてはですね、さっき言いました4つをしっかりねパスワードは適切なものにして強度を強い強度にしてもらいたい、自動アップデートを利用してもらいたい、ファイアウォールを設定してもらいたい、そして継続的な運用をする、もしくはちゃんとした終了法を考えてもらいたいということだそうです。皆さんの中にもねブログ作ったけれどもそのまま放置してるよっていう人いるかもしれません。そういう方はね、まあ、お金もかかりますので、ぜひね閉鎖の措置をして踏み台にならないように、自分が加害者にならないということをしっかりと考えてもらいたいなと思います。2018年11月23日15時29分にリツイートした記事です。100億円還元でナンバーワンの決済サービスでペイペイが大攻勢を開始、 IT メディアからの記事です。はい、タックポッドキャスト2になってからの3回目ですかね、まだ姫が加入する前の3回目にソフトバンクとヤフーの合弁会社コード決済ペイペイ2018年秋に提供ということで、今年の秋に出ますよって言うてたこのペイペイがですねサービスを開始しているんですけれども、なんと12月4日からですね100億円分の還元をしますということをやっています。簡単にですよ、簡単に言いますと月5万円まで還元してくれますので、25万円分の支払いまでペイペイメドの支払いが還元されるということなんですね。誰でもこのサービスやってます。ヤフーのサービスとねすごく緊密につながってると言いますか、まあ、一体化していると思っていいと思います。例えばペイペイの残高というのは、これはプリペイドではなくて先に払うんですけれども、そこの残高がなかったらヤフーマネーで、ヤフーマネーがなかったらクレジットカードで払うということなんですね。で、ペイペイの残高はちなみに銀行口座からチャージできますということで、ほとんどの銀行から口座を指定してペイペイにお金を移すということは可能です。今新規の登録で500円もらえますし、この番組が放送されて5日後の12月4日からは 20% 還元で、それが100億円に達するまでやるということで、さっきもちょっと言いましたけど、ヤフーとねものすごい密接にかかってますと言った話は、この 20% 還元というのはみんなやってくれるんですね。月5万円までやってくれます。キャンペーン期間は3月の末ですから結構長いことやってます。で、その間ですね抽選というのがあるんです。このペイペイで開催する抽選は40回に1回の確率で全額還元ってことは、5万円の買い物しました当選って言ったら40回の1回の確率で全部1回払うけどポイントで返ってくると。なんとヤフージャパンとの共同企画で、ヤフープレミアム会員ならなんと20回に1回の確率で同じ10万円です。さらにですね、ソフトバンクとの共同企画で、ソフトバンクのスマートログインしてる人やワイモバイルサービスもちゃんと加入してってヤフー ID を設定していたら10回に1回だそうです。やっぱこうだいぶソフトバンクと提携が強みが出てますよね。この辺はすごいなと思ってるんです。今加入店といいますか使えるお店もめちゃくちゃ増えてきてますよね。ここのニュースからいきますと、ファミリーマート、HIS、エディオン、上信、ビッグカメラ、小島、ソフマップ、山田電機、ワタミ、未来坂、わらわら、白木屋、ポプラ、ミニストップ、松屋、まあ結構大きなところですね。ウェルシアなんかも OK だそうです。今回大きいなと思うのはファミリーマートが使えるようになったということなんでしょうね。ファミリーマート実は今回のファミマ1万7000店でペイペイを導入するにあたってペイペイキャラバンをやって、まあプロモートします、ペイペイの魅力を伝えますというのをやってますから、これ手を組んでるんでしょうね。で、100万店舗まで今年はやりますって言ってペイペイの人は言うてるそうです。あと私はいいなと思ってるのは、 ペイペイアプリ間の残高の個人間送金、まあ、実際には送金じゃなくってポイントの送付なんですけれども、これができるようになったということです。でペイペイのアプリにはねマップがあって、こんな店が使えますよってもあるんですよね。これ飲み屋とかで使えるようになったら、さっきねちょっと言いましたけど、あのチェーンの居酒屋さん、ワタミ、未来坂、わらわら、白木屋、魚民、そんなんが使えるということですから、そういうところでの割り勘とかそんなんにも便利なのかなと、まあ代々は行きませんけどね、こんな居酒屋には、はい、便利なのかなとちょっと思いました。しかし100億円に達するまでやるっていうのすごいですよね。この PayPay のサービスはあくまで QR コードを読み取るというのが、やはり今までの非接触型のやつとは違うのかなというふうに思ってます。ダイドがよく使ってるクイックペイにしてもピッてやりますし、それがなくてもお店側の QR コードを読み取って、そして金額を入れて決済する、すると店側にちゃんと入金のメールが行って、あ、終わりましたねっていうのが分かるというような仕組みをしているそうです。とにかくね、最初は手数料は無料でやってくれてるんですよね。以前のうちの記事でも紹介したように、そういうことなんです。それで加入店を増やす、さらに加入店を増やしたと同時に、今回加入店の人に使ってもらえますよというのを見せるために100億円の還元セールをやる。これ頭いいなと思います。誰でも以前からねペイペイ入れてたんですけど、まだお金を残高を増やすのやってましたんで、先ほど1000円ほど入金しました。使える店があったらね、積極的に使っていきたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。今ちょうどポッドキャスト聞いてました。ハンダゴテセットを使わせてくれるのいいですね。コテ以外にもいろいろ必要なものがあるのがわかるから。内田明さんから11月23日にコメントいただきました。
はい、内田さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはエモグラスの工作会の話を先週のオープニングでしたやつですね。
はい。
教育電子さんのものづくり工作室、何でもあります。本当何でもありましたからね。姫も行こうよ。
ハンダゴテ使ってみたいです。
柴さんもハンダゴテ一生懸命使ってハンダできるようになったで。うん、
初めて使ったって言ってましたよね。
そうね、うん、
私ありますよ、高校生の時。え、なんかそういう授業なかったですか？
私は高校生の頃そんなんなかったな。
あのちょっと溶ける瞬間気持ちいいですよね。ターミネーターを思い出す、ね、あれをいつも思い出します。
はあ、
違う違う違う、ターミネーターを見るとハンダゴテを思い出します。
確かにね、うん、こう綺麗に伸びるとね、材料まで温まると綺麗にスッと伸びるんでね、気持ちいいですからね。柴、うん、さんもそれ気持ちいいって言ってましょう、うん、はい、まあ、はい、内田さんのお話もエモグラスですけど、もう一丁エモグラスの話いただいてますんでいきましょう。
はい、タックポッドキャスト2第19回落ち着いてとシャリ金の配信が始まりました。そしてなんと冒頭のトピックは、先日ものづくり工作室で開催されたエモグラス制作会のレポです。映像が使えない話し言葉だけの番組でエモグラス制作の様子をどう伝えるのか、電子工作経験のないリスナーを想定した非常に分かりやすい大道さんのお話は非常に勉強になりました。途中何度か猫ちゃんの愛の手がかすかに聞こえてきます。さてどのあたりでしょう。耳を澄ませて正座して聞け。長者原徹さんから11月23日にコメントいただきました。
はい、長者原さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
強烈電子の長者原さんがコメントくれました。
はい、はい、毎回毎回 AUGM 大阪にこのエモグラスをつけてきはって、前夜祭の時ですよね。
そうそうそう
そう、結構そこからブームがやってきたんですよね。
そうそう、前夜祭でもみんなかけるわね、本会でもかけるわ、はい、もう挙句の果てに、はい、何、懇親会終わった後のね飲み会行ってお姉ちゃんのおる店でかけるわってやつでしょ。
あ、そこ、そうですね、そうですね。
どないなんとんねんちゅう話ですけど、それに憧れて私も作りました。
大人気ですよね。とりあえずみんなかけて写真を撮りたいっていうやつ、
ね、そうですね。これであれですね、お姉ちゃんにモテたいですね。某大阪のサプライ系のね、あの商社さんの方がね、協力店さんから買ったはいいけど、いまだにあの回路が組めなくてね、
当日行けなかったあの人ですか。
そうですね、あの人ですね、モグラス工作会ね、はい、まあちょっとね、これうちの話なんで、まあ、これぐらいにしたいんですけど、はい、まああの、はい、内田さんからもね、長谷原さんからもいただきましたね。ちょっとこの話受けてるんですかね、このエモグラス作成会の話
ね。ちょっともうちょっと大規模にお知らせしてもいいかもしれないですね。あの女子のアクセサリーバージョンも隣でさせてもらいたいな。
あ、でも今回ね、はい、4人参加者のうち2人は女性、2人は男というかおっさんでしたからね。なのでもうこれもいいと思いますよ。これやってその後、まあ、パーツね買って指輪とか作りたいんでしょ、はい、ネックレスとか。
そう、あの電子部品アクセサリーがちょっと一部取れちゃったので、それを修理しつつ、ま、自分でなんか作ってみたいなと思って。だって材料とかいっぱいあるんですよね、電子部品
売るほどある。
そうなんですよ。で聞くといよいよなんかアクセサリー作りたいなと思って。
いいね、まあ、そういうのもじゃあね、長者さん頼んでやってもらってもね、いいかもしれないですね。教授前さんのコラボでね、タックとの、
はいはい、
はい、それは女性いっぱい来る？
女性っぽい男性も来るかもしれない、うん、
それ興味ないな。私は30代の後半から40代の前半ぐらいの、うん、背がそんなに高くない色っぽい女性が好きです。
なかなかマニアックなやつですね。
え、そう、
うん、
あのエモグラス作成会またねやることがあれば告知させてもらいたいと思いますんで、はい、皆さんご期待ください。
はい
はい、内田さん、長谷原さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。今週は3連休なので自宅そばで拝聴、車庫入れできない姫の告白かわいいです。ひろふわさんから11月23日10時28分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
もうひろふさん、ご自宅は関東なんでしょうかね。お仕事は今名古屋でされてるってツイートで書いていただいてたんですけど、
ほう、
多分3連休なんでお家帰られとったんでしょうね。
あ、なるほど。
はい、つまり車庫で聞いてたんですかね。
はい。私の車庫入れできない話華麗にスルーしてくれましたね。
いやいや、車庫入れできない
一応入れてもらったけど華麗になんかスパッて切られたとね、3連休でしたね、世間はね。
世間は3連休、
私も3連休でしたけど、
ほんま、なんか土曜日が休みじゃないっていう人が結構おってね、3連休じゃねえよっていうのを世の中でよく見ましたけどね。
ああ、そっか、そうですよね。
確かにそうですよね。
でもなんか今年は3連休多い気がする。
うん、確かにそうですね。
はい、
はい、車庫入れできへんの？
え、先週もう話したからいいよね、ひろふわさん。
はい、ひろふわさん、コメントありがとうございました。
ひろふわさん、コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きまして、エモリングの話、天王寺アップルクラブの記事を見ながら聞きました。2倍楽しかったです。母子手帳もですが、電子お薬手帳も早く統一して病院のカルテとも連携できるようにしてほしいです。イクラムさんから11月23日2時37分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。すごいですね、記事を見ながら聞いてくれたんですよ。
ほんまね、ブログと連動番組やね。
嬉しいですね、
うん、やっぱりこういう風にしてもらう方が分かりやすいかなと思って、実は今週の頭のオープニングもちょっとそんな感じでやってみました。
喜べ喜べ、もっと。
あ、はい、まあ、頭の話は iPadで、まあ、ちょっとポッドキャストの編集は難しいですよって話をしたんですけど、それも分かりにくいんで記事にも書いたんで、ね、まあ、その連動でやっていきたいなと思ってます。スマホで見ながらでもいいんでね。
はい、2倍楽しかったって、よかったね。
まあ、ありがたいですね、2倍手間かかってますから。
一言多いんちゃうか。、
はい、 で、お薬手帳ってさ、姫持ってる？
はい。
これや電子お薬手帳っていうのも何種類かあって。
へー、いや電子いいな。
いや母子健康手帳ね、電子化されてるらしいですわ。
はい。いや見た、初耳ですわ。
見たことある？
ないです。
私もね、私の娘が生まれた頃は十数年前やから、そういうのなかったから。
はい。
紙の手帳でしたもんね。
今、もう今は手帳制じゃないってことなんですかね。
もしかして番組聞いてないの？
はい。
自慢げに言うな。いや、あのね、やっぱり自治体が発行するのはあくまでも母子健康手帳は紙なんですけど、
はい、
それだと管理しにくいことがあるんで、その電子版があって、で例えばあのほら予防接種とかあるじゃないですか。
はい。
あんなをだから、そのメッセージというか、そのアプリから通知が来てくれて、どこどこでやってますよっていうのをやってくれてる自治体もありますよっていう話をしたんです。
へえ、便利。
便利でしょ。
うん、
そういう話です。
あ、じゃあ電子お薬手帳も同じように通知してくれるんですかね。
ちょっとお薬手帳の話は分からんのですけど。
はい。
まあ、電子お薬手帳もやっぱりその薬剤師さんの協会が推してるやつとか、病院が推してるやつとか何種類かあるんで、
はい、
まあちょっとそれは難しいのかなっていうところありますよね。
でも確かに病院のカルテと連携できるようになったらいいですね。
まあ、うん、物手を挙げていいとは言えないと思いますけど、まあその方が便利にはなると思うでしょうね。
はい。
いわゆる我々の消費者の便利になるということが進んでくれたらいいなと思いますけど、統一して誰が得するのかっていうのはちょっとね、考えもんですんで、統一したらいいと思いますけど、そこはまあ時間かかるのかなと思いますね。
はい、はい、ということで、クラムさん、エモリング作りに来てくださいね。
イクラムさん、また大阪にエモリング作りに来てください。
はい、お待ちしてます。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、広島名物もみじまんじゅう、岡山名物きびだんごに続いて、大分メーカーザビエル肉姫さん、コールありがとうございました。お土産に持って行った甲斐がありました。秀典白石さんから11月19日19時51分にツイートいただきました。
はい、秀典さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ザビエル、
ザビエル、
なんか北の方からちょっとメーカー全部叫んでいくのでもやる、今度から。
私はトラピストクッキーが好き。
何それ。
え、トラピスト修道
院、北海道はあれやろ、あのなんかあのチョコレートかかったポテトチップやろ。
結構最新やな。
あ、そうな。
白い恋人か、
うん、
六花亭のバターサンドも好きだよ。
あー、まあ、白い恋人はそこまで甘くないけど、六花亭のやつってあれもう一個食うたらもうなんかお腹いっぱいになるよね。
私あれ一箱思う存分食べてみたいと思って、食べたらブツブツできたことあるよ。大好物。
ほんまに、まあ、確かにあれなんていうのかな、脂肪の塊みたいな感じするよね。
美味しいんですよね。
これ冷蔵庫に入れて食べたら美味しいんでしょ、あれ確か。
いやー、違うんですよ、違うんですよ。冷蔵庫に入れるとちょっと硬くなっちゃうんですよ。
うんうん。
口の中でちょっとあの溶けるのに時間がかかるんですけど、常温で保存してるとちょっとクッキーがね、湿るんですよ。
それが、あ、湿る湿る。
美味しい。
ふにゃふにゃになるんでしょ、やっぱりチーズというか、そういうもんやからね。はい、
そうなんですよ。しかもなんか常温の方がちょっと洋酒の味が強くなる気がするんですよね。
ああ、なるほど、それは確か香りは出るよね、常温の方がね。
うん、いやー、うん、大好き。結構ね、物産展とかで手に入りますよ。
この前ほら、生もみじ言ってるとこないかっていう話したけど、誰もね情報ないし、
ほんまや、
六花亭の情報もないし、皆さんね、あの私は甘いもんそんな食べませんけど、姫もあんまり食べへんけど、情報ください。
はい、
というわけで、ひのりさん、コメントありがとうございました。
ザビエル、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、Amazon Echo Dot 第3世代が2台セットで5500円だったから勢いで注文、届いたら何できるか試してみよう。 AI スピーカーは初めての経験です。1台はケンウッドのアローラにつないで Apple Music を垂れ流したい。つないで Bluetooth 接続したら大丈夫か。高文さんから11月23日9時13分にツイートいただきました。
はい、高文さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アマゾンエコーデッド第3世代が2台セットで5500円ということでだいぶ安かったみたいですね。
いいの、
姫とかあるやろ、 Google ねってホームがあるやん。
はい、
うちのアマゾンエコー大きいやつと変えたのか。
え、第3世代がいい。
え、第3世代ないもん、うちに。まず
知ってます、知ってます。
そうだ、まあ、ケウドのアローラっていうのはオーディオセットなんですけど、
はい、
まあ、Bluetooth 接続もできるんですかね。あのAmazon Music を Amazon Echo. でできるのかどうか知らないですけど、まあ、とりあえずその、はい、Apple Music みたいにそのサブスクリプションで音楽聴けるやつっていうのがあったら便利やし、はい、あれがあるじゃないですか、あの Spotify、
はい、
Spotify もプレミアムでやったら確かこの Echo. でも聴けるし、うん、Google Home でも聴けるはずなんですよね。
Google Home は使えますよ。
あ、姫 Spotify やってるの。
いや、あの Google Home が私の Amazon Music を、うん、流してくれないので。
ああ、そういうことか。
Google ホームで流すときは Spotify です。
へえ、プレミアムにしてる。
違います、だから時々 CM 流れるやつです。
ああ、じゃあ無料でもね十分使えますもんね。
そうなんですよ、別に普通にテレビ見てるみたいなもんだなと思って、
う
ん、
なるほどなるほど、確かにそうですね。 AI スピーカーはね頭いいんでね何でもできます。うちもあの朝起きたらあの合言葉みたいなの言うたら照明がついて今日の天気を言うてくれるようにしてますし、便利ですよ。
そう、あの電気とつなげたいんですよね。
ああ、電気、照明、
照明。
ああ、まあこれ今の照明ってほらみんなほとんどあれでしょ、紐がついてなくて、昔の照明ってみんな紐がついとったじゃないですか。
はい、
紐の代わりにリモコンがついてるんで結構いけますよね、その遠隔操作としては。
私もいけるのかな。
いけると思う。まあでもあれよ、赤外線リモコンのその先端ユニットみたいなのは買わないとダメけどね。
あ、そうなんですか。え、でもそしたら使える、
うん、そうそう、使えると思うよ、うちは使えてるよ。
ちょっと調べてみよう。私、うん、それとテレビさえつけてくれたらもう。
ああ、もちテレビはもうもちろんできるよ。
私すごい懐かしいテレビ使ってるんでね。
まあでもそれも大丈夫と思うよ、どんどん。
なんですかね、
うん、結構赤外線のあのリモコンユニットのやつは対応機種多いんで、はい、いけると思いますよ。
へえ、ちょっとそれもブログに書いといてください。
わかりました。
Amazon Echo Dot でも使えるんですか。は
い、あ、どっちでも使える、どっちも使える。
へえ、
うん、なので便利ですよ。
2台セットで5500円って安いですね。
うん、そうそう、だから1台買うより安いって書いてあったね、確かなんかに。
へえ、 AI スピーカーもなんかだんだんだんだん近づいてきましたね。
はい、というわけで高藤さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、過疎地でのドローン活用は人手不足の面からも期待大でしょうね。ガンダルフ猫のしっぽ中の人その2さんから11月26日17時30分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね、人手不足の解消にはいいと思いますよね。このドライバーさんも不足してるいうことですからね。はい、
そうですね。
でもまあまあ過疎地でのって話をすると、まあこの次のブラッフォードさんの話もちょっと読んでもらって話しましょうか。お願いします。
はい、宅配田舎住みの利点、ドライバーさんが勤務先や行動、車を把握してくれているので、職場や帰宅途中で夜コンビニで待っていたり、車で離合するときに窓から渡してくれたこともありと、まだまだドローンは不要。ただアップル製品は受取人でも配達先を変更できないらしいです。ブラフォード2さんから11月24日9時21分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
だからブラさんみたいに田舎に住んでるとですね、
はいはい、
ドライバーさんが前で家の数が少ないし配達先も少ないんでしょうね。
はい、
なので勤務先に持ってきて言うたら持ってきてくれたり、
お、
帰宅途中で夜コンビニで待っててくれて花渡してくれたりとか、
はい、
あとは車でね横付けしてこう渡してくれたりするっていうことがあって、
はい、
まあまあその人手不足があったとしても、まあ、覚えきれる、うん、家の数やからドローンは不要なのかなって書かれてるわけですね。
なんかこういう話を聞くとちょっとホッとしますね。
先週話したところはもっとそんなんよりもその限界集落って言ったらいいんですか、
はい、
そんなに近いようなところなんかなっていう想像をするんですよね。
はい、
なんとなく言ってること分かるでしょ。
分かるんですけど、なんかブラフォードさんのこの話も、うん、やっぱり人と人とのつながりがいいなと思わせますね。
うん、私が以前住んでたところなんかはね、もうあれですよ、サインはなかったもええねやったら家の前を踊って言うたら踊ってくれましたけどね。まあね、でもお酒の配達とかって昔そうじゃなかったです。
え、
例えばほら三河屋さんの、あれ三河屋さんのなんて人でしたっけ、
サブちゃん、
サブちゃん、そうそう、
サブちゃん、
サブちゃん系のやつって、その例えばビール一ケース頼むじゃないですか。
はい。
ほんで折れへんかったら軒先置いときますって置いとってくれたでしょ。
うち家でお酒を飲む家じゃなかったんですよね。ただおじいちゃんのお家は瓶で、
そうだろ、
いつもあって、ちょっと
瓶ビール、
はい、
瓶ビールね、
まさにちょっと瓶ビール見るとおじいちゃん思い出す。
うん、まあそういう感じでね、そういうのもあるからってことでね。
はい。
まあですからね、過疎地でのドローンの活用っていうのはやっぱり人手不足の解消になると思いますけど、うん、まあある意味それだけではないところがあって、きめ細やかなサービスをしていく会社が生き残っていくんじゃないかっていう気が私してるんですよね。
うん、とは言いながらね、うん、ゆくゆくのことを考えるとなくてはならないんじゃないかなとも思いますよね。
うん、
アップル製品は配達席を変更できないんですか？
うん、分かんない、やったことないんで。そうブラさんが言ってるんで、そういう風に聞いたんじゃない？
へえ、そうなんだ。
うん、もう確かに配達先変更したことないね。その前に家でばっかり受け取って、家で受け取らないと意味ないから。
ああ、みんなもう待ち望んでるから、その事実さえも知らないんじゃないですかね。今日届くってなったら、うん、もう今日は自宅待機みたいな。
そうね、おじいちゃん仕事休んでますからね。
いました、いました、前職でもその日朝遅れてくる人。
はい、あ、私 iPad Pro の発売日休みましたから。
うん、
はい、
並んでる人とかいましたね。
あ、それもね、昔やったな。もうやめとこう。はい、池田さん、はい、はい、ブラフォロさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、姫がシックハックをシックハックと言ってたのがおもろい、のぶきしばさんから11月23日16時41分にツイートいただきました。
はい、しばさん、コメントありがとうございます。
私初めて知りました。
もう一回読んでみ、
10年生きてて、
もう一回読んでみ。
シックハック、
お、言えたね、シックハック。そうですか。
滑舌の悪い大道さんに言われたくない。でも私本当に初めて知りました。
あ、そう、
今までちょっとシックハックだと思ってた。だから何が違うんだろうと思って、逆になんだ柴さんと思って。
シック、まあ、シックハックのハックの歯の跡の小さいのは、
はい、
つじゃなくて本当はシックハツクなんでしょうね、ハチック。
あ、
まあ、シックハック、シックハック可愛いやん。
勉強になりました。
はい、
柴さんありがとう。
はい、音楽部長の柴さんありがとうございました。いろいろといつも番組のご協力ありがとうございます。
はい、次会うときはエモリンクで登場してくださいね。
ほんまやね。
はい、
はい、柴さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、お、着メロやった、大阪マラソン後に聖地巡礼してきました、みどりーさんから11月26日9時45分にツイートいただきました。
はい、みどりさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと着メロね、まだ姫も忙しいんで撮れてないんですよね。
はい、大阪マラソンってことは大阪にいたってことです
ね。そうなんですよ、みどりさん声かけてくれたらよかったのにね。
聞いてないよ。
美味しいとこね、みどりさんのおごりで行ったのに。
はい、何し、どこのお肉にしようかな。
どこのお肉にしようかな、もう高いとこな、高いとこな、高いとこ。
バター焼きかな。
バター焼きやね。
はい、
バター焼きやな、関口のバター焼き。
はい、
みどりさん、関口のバター焼き行きましょう。
一回なんだっけ、甘いお肉、私の好きじゃない、すき焼きでもいいかもしれない。
え、関口の。
はい、
関口のすき焼き美味しいで。
はい、
割り下で。
うちのめちゃくちゃ甘いんですよ、甘辛い。
わしね、砂糖を家でやるとき入れないんで。
うん、
酒しか入れないんで。
うわ、それも微妙。
いや、お酒もね、だいぶ甘くなるよ。醤油とお酒だけで十分甘くなるんで。
はい、
1枚目はね、お姉さんがね焼いてくれるんですよ。
あれは バター焼きはずっと焼いてくれますよね。
バター焼きずっと焼いてくれるね、
はい、
もうあれがちょっとなんか嫌やねんけどね、わしは。
え、嘘、私嬉しいです。
好きに焼かしてくれやと思うんで、
はい、いや、お肉はやっぱりプロが焼いたのが一番美味しいんですって。
あの、サムギョプサルやってる韓国屋料理屋さん行くやん。
はい。
もうおばちゃんが最初から最後まで横について焼いてくれるもんね。
もう大好きです、そんなん。
もういや、俺いや、絶対いや。
大野さん生焼けが好きやからでしょ。食べさせてくれよって思うでしょ。
生焼けっていうのやめてくれる？レアって言ってくれる？
一緒やないか。
はい、みどりさんからはね、はい、あのアップル心斎橋の写真もいただきました、
はい、
こうやって見るとアップル心斎橋もなんかかっこいいよね。
近未来的なんですよね、宇宙っぽい。
近未来、そうそう、なんかあの
宇宙ステーションっぽい、
銀の筒みたいな感じになってるでしょ。
そうそうそうそう。で、上まで全部トイレもちょっとメタリックですよね。
あ、そうね、メタリック。2階にあるトイレとかね、そうよね。
はい、私大好き。
はい、昔ここお米ギャラリーやったんですよね。
そうですよ ね、
ね、前もちょっと話したけどね、
前もしましたよね。
そうそう、御堂、はい、筋須王町っていう、まあ、交差点でね、住谷、はい、町って言いましたね、はい、この辺昔はね。
へえ、
まあ、今ね、みんな中央区西心斎橋って変わっちゃいましたけどね、住所が。まあいいや、それは。
はい、
古い話読みましょう。はい、というわけでみどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
次に大阪来た時は飲みましょう。
はい、ぜひとも、はい、はい、続きまして 5G 勉強になりました。 IT メディアの記事も読みました。来年の iPhone には 5G 来るんでしょうか。マーガリンさんから11月25日7時29分にツイートいただきました。
はい、マーガリンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、 5G が来るかどうかっていうのは、まあ、マジな話でいくと、
はい、
Apple はですね、やっぱり iPhone は長く使ってもらいたいっていうふうにずっと言ってるんですよね。
はい、
なのでその 5G っていうのはハードウェアで対応しないとダメだことじゃないですか。
はい、
そうなるとソフトウェアで対応できない部分があるものはもう早めに導入する、ちょっと値段が高くなってもいいから早めに導入するっていうイメージなんで、
うん、
5G 来るんじゃないかなと思いますね。
お、
言ってること分かるでしょ。
うん、
ソフトウェアで、ね、対応できるものは別にその対応する線というのは後の問題としても、ハードウェアでしか対応できない 5G っていうものはそういうもんですから。
あ、そうね、なるほど、うん、
周波数帯がね、あの 3.7GHz とかそういう周波数帯を受ける、そういうものを受けるための無線装置は先に仕込んでおかないとダメじゃないですか。
はい、
そういう意味では来るんじゃないかなとは思いますよね。
おー、
まあ、5G が、ね、始まってどうなるのかっていうのはまだ不透明ですけれども、まあ、早いデータ通信があったらいいのかなとは思いますよね。
うん、
まあ、でも20ギガとか30ギガの通信が実際できたところで我々にあまり関係ないんじゃないかなというね、我々の携帯電話のレベルではそう思ってます。
はい、でも携帯と何かのデバイスとかいろんなものがつながるようになったら必要になってくるんじゃないのかなと思うんですけど、違うのかな。
例えばね、
はい、
遠隔医療なんかに生かすとか、とかそういうのやったら私大賛成なんですけど、
うん、
その YouTube の動画見るのに早くなってもどうでもいいじゃないですか。
そこを見越してないんじゃないんじゃないのかなと思うね。
うん、まあ、難しいとこです、本当難しいです。これはだからどういうふうに使うかというのは、まあ、そのコンテンツとか、ね、提供するものもあり、うん、キャリアがどうするかっていうのもあるんで、その動向は、ね、うん、しっかり見極めていきたいと思いますが、まあ、5G というだけでワクワクはしますよね。
はい、
はい、マガリさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、最近ないですね。はい、
はい、
はい、今週はたくさんありました。 Facebook のコメント、あとは公式ブログ、はい、Twitter のメンション、はい、ハッシュタグなどで皆さんお待ちしてます。
はい、あの iTunes のレビュー書いてくれないと大道さんハゲちゃうね。
もうこれ以上はハゲへんわ。
ハゲとった。
はい、皆さん、コメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第20回もエンディングを迎えました。
20回、イエイイエイ。
20回で20回。
はい。
ありがとう。姫何回から ?4 回からやったっけ?
それちょっといつからやったかなと思って今考えてたんですけど思い出せないからそこは。
パスパス。了解。カットはせえへんね。パスね。はい。
パス1。
姫、今回のエンディングは、
はい。
次回 AGM 大阪2019年1月26日に開催。決定しました。
イエイイエイイエイ。
素晴らしい。
イエイ。
今回はですね、初めての会場。
はい。
大阪市淀川区にあります丹和建設さんという会社の1階にあるホールを借りることになりました。
はい。
場所はですね、阪急の重曹駅と御堂筋線の西中島南方駅、阪急でいうと南方。南方、まあどっちでもええわ、まあ、その駅の間ぐらいのところです。
はい
はい。御堂筋線地下鉄ですけど、西中島南方駅は地上駅です。
そうなんですよね。ここからちょうど上に上がるんです、ね、
そうそうそうそう。だから梅田から北に向かって新大阪方面に行くと、
はい、
梅田、中津、西中島南方、新大阪なんですけど、中津を出てしばらくすると地上に出て、
はい、
淀川の上は新御堂筋の間を走る鉄橋なんですよね。
はい。中津から西中に向かう景色が好きなんですよ。
ああれ、だから、はい、淀川の南側から北に向かって行って
逆ですね。西中から中津に向かう梅田に向かう方がいいんですよ。
ああ、わかった。淀川の上流が見える方ってことね。
はい、夜景が見えるんですけど。
ああ。頑張れ、うちの大学もいるよ。
知らんけど
おいおい、
あの夜景がねあの 川の向こう側に高層ビルが見える。大阪ってそんなに高層ビルないじゃないですか。
ないね、ないね。
あの川沿いにすごい並んでて、その眺めが私は香港って呼んでるんですけど。
どこがやねん。
え、100万ドルの夜景思い出しません。
いやいやいや、でもね、いや淀川が大渡るね、大阪がね渡るので綺麗なんはやっぱり神戸線の尼崎から大阪駅に向かうところですよ。
神崎川。
え、神崎川ちゃって淀川言っとるやろ、人の話聞いとんか淀川や言うて神崎川渡るところは工場しかないのか
この辺なんかあのちょっと工場街じゃないですか。結構都会にもかかわらず、うん、重曹の駅の付近ってちょっと製薬会社。
すみません、あの、はい、AGM 大阪の話いいですか。
ちょっとなんかこの辺ね、私結構ゆかりがあるので、
この三和建設さんの周りの話はやめて。
はい、
はい、三和建設さん の、 あのイメージキャラクターのカント君っていうのがあの、はい、ちゃんとこのホームページにも AGM 大阪に載ってますから、ぜひ見てください。
はい。
カント君のヘルメットでかいね。
キャラクターは三頭身がいいとかってあるんですよね、はい、
ああそうなの。二等身やで、うん、でもこれ
確かに
監督のヘルメットの大きさと監督の体の大きさと一緒やもんね。
むしろ顔の方がでかい。
顔でかい、顔でかい。
悪口言うな、貸してもらうのに、
まあ、いいそうですね、すいません、はい。まあ、その様建設さん借りまして今回も楽しくやりたいと思います。今のところですね、12時に会場をさせていただいて、
はい、
で実際始まるのは12時半だからなんですけど、まあ、昼飯ね、はい、昼ご飯食べてきていただいて始めたいなと思ってるんです。
はい。
ただなんか噂ではこの人作りホールは飲食可能っていうふうに聞いてますから、
はい、
まあ、デパ地下でね、美味しいお弁当でも買ってきてもらってですよ。
はあ。
ほんで中で食べてこの12時半の開始を迎えるっていうのでも構わないんですよね。
はい、
それいいよね。
ちょっと私 今言っといた方がいいんじゃないかな。
何、
今トラピストクッキー、あ、間違えた、ザビエルだ。
そんなことよりあれやろ、阪急とか阪神とか大丸でさ、ローストビーフとか買ってきてもらいたいんじゃん、
はい、もご当地名物食べたいなと思
ご当地名物は夕方で、夕方で
好きなものをちょっと一個ずつ言っとこうよ。
ええのわし言うて。
はい、
マイセンのカツサンド
私も好き、私も好き、
ね、マイセンのカツサンド、エビサンドでもええけど、どう。
はい、あのエビカツだ。
そうそう、エビ、そうそう、あとね、あのね、あれあれ、新大阪で売ってるね、あの横尾の牛カツサンド。
新地にあるやつ。
そうそうそうそうそうそう、分かってきたやないの。もうあの ね、厚みがね1センチ以上あるね。
おお、
うん、牛カツサンド。
ちょっともう一回言っとく。
横尾の牛カツサンド、
洋食横尾の厚切り牛カツサンドですね。
はい、まあ、それを用意してんだけど皆さんがあれ皆さんが英雄も大阪に来るにあたって新大阪で買ってですね、
はい、
でこれ持ち込んで食べてくださいっていうことを言ってます。
はい、
姫の尽力でこのホール借りることできたんで、まあ、姫に聞いておきたいんですけど、これ飲食可能なホールなんですよね。
はい、
じゃあもうバッチリですね。
はい、
本当に12時会場なんで、その前にいろいろね持ってきてもらって、会場してなんか席取ってもらって食べてもらって、始まるの待ってもらうっていうのが理想かもしれないですよね。
そうですね。
ゲストはね今んとこ、
はい、
魚井先生と野々下さんが CES セスの話をしてくれるっていうことなんですね。お、1月の頭にねセスありますからね。
はい、
楽しみでしょ。
いつも楽しいですよね。
そう、1月のユージム大阪はセスですから。
はい、
そういうわけでお昼ご飯はね現地で食べてもらって全然問題ないですね。
はい、
はい、懇親会でまだちょっとこの番組の放送の段階では決まってませんけれども、お近くのお店でまたやろうと思ってます。
はい、
なんか西中島南方はあれなんでしょ、ごめんなさい、はい、西中島南方は駅の名前ですね。地名としては西中島はなんか肉が厚いんでしょ、は
い、そうですね、意外とそうなんですよ ね、
ね、ちょっと楽しみですね。
はい、
はい、そういうわけで次回の AGM 大阪は来年年明けました1月26日の土曜日に大阪市淀川区にあります三和建設さん、最寄り駅は阪急の十三駅、もしくは地下鉄と御堂筋線の西中島南方駅、
はい、
そちらでお昼の12時から開催します。
はい、
はい、そういうわけで皆さんぜひ参加登録して参加してください。皆さんの参加登録は12月の15日を予定していますので、まあ、うちの、ね、ホームページなんかでももちろん書きますので、
はい、
ぜひ登録、はい、参加登録して参加してください。
はい、
それではタックポッドキャスト2第20回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第21回は来週12月の7日金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。続きまして 5G 勉強になりました。
5G や 5G
今週聞いた。